はい、こんにちは、大竹誠です。今日は1月の21日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、あれないです。
何しようと思ったの、君が。
いや、今ちょっとボードをね、こうずらした方がいいかなと思ったんですよね。
なんで、
あの気温とかあれをね、ちょっと見え
るように。あ、ボードをずらしてくれました。
ボードをね、
はい、気温、湿度計が見られるようになりました。
ね、こっちには出てないの。
これはね、全然関係ない、
関係ない
表示。
ああ、そうなの。はい、わかりました。さて、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
はい、あったかいね。なんだか知らないけどね。
10.5 度です。
ねえ、
もうでもなんか天気予報でなんか雪のマークがなんか週末なんかね出てるようなことも言ってたんで、
今日がいいお天気。
日本にいなかったら分かんないんだろう。
いやいや、でも天気予報とかすぐ見るんで、こう
本当
に嘘気になって。
どこに行ってたの？
お正月のお休みをいただいて、ローマとパリに
行きました、ね。あ、いいね。ローマとパリに、
すごいですね。ローマとパリに行ってきたっていうのを言えるに、なんか言えるんだみたいな、なんか喜び、ちょっと嬉しい。ローマとパリって
前にね、はい、今回は知らないけど、
はい、
前にどっか行った時にはね、
はい、
連れの人がいて、
はい、
で、君その人のお母さんと間違えられたんだろ。
そう、付き合ってた
マダム、マダムって言われ
て、いや、お母さん、
お母さん、
そうですね、お母さん、
うんうん、
お母さんに鍵を渡しましょうかみたいなこと言われたこと
ある。そうそう。
年下のパートナーとね、一緒に旅行に行ったっていうことですもんね。
20歳したので。
いや、でも日本人はこう結構若く見られるはずなのにね。
いや、もう本当に嫌だな。
春菜見てすぐ一緒の人見て、
そうなんですよ、
あれお母さんとしましょうって言われちゃうと。
しかもわざわざ日本人の方出てきてくださって、私のこと、あら、見たことあるとか言うてるかなと思って、満面の笑みをしたら全然見てなくて、あ、お母さん、こちらの鍵はじゃあお母さんに渡しましょうかみたいな。
まあ外国で暮らしてるとなかなかテレビとかね、日本のは見てないのかもしれないですもんね。
すっぴんやし分かれへんし。
ああ、そうか。
何言おうとしてるんですか。
いやいやいや、こいつもいろんなお土産持ってくるのにね、今度
は
なんか お土産ですってなんて、ね、それで渡してもらって、
はい、
ね、あ、はい、あ、何これって言ったら、春の愛が何でしょうって言ったのが驚いたね。なんだか分かんないもんか。なん、
もう意外と分かんない。
それは楽しい旅行で、
はい、
いろいろね、あったんだろうから、
は
い、まあそれは分かるけど、何でしょうって聞いたら、何でしょうって答えることはない。
いや、結構本当に200するつもりが、ローマ200、うん、パリ200、
うん、
でも結局なんか飛行機の移動とかでも1泊半ぐらいのなんか、うん、なんていうんですか、
うん、
もう時間の感覚で、で、そうやって言ってたら、もうお土産買う時間がなくて、で、
まあ、乗り継ぎの、
そうですね、ウィーンで
買いました、ね。気持ちの問題じゃないかな。
気持ちの問題。
意外とないがしろにね、なんか、
いやいや、でもね、ローマもあったかかったです。
いやいや、話変えない。
だって大事な人へのお土産って、そのお土産買う時間組み込んで旅行の計画立ったりしますもんね。
ああ、まあ、
そうかも
しれない。
でも、まあ、後でうわーって思いません？あ、そうや、お土産買わないとっていう時に、飛行機の時間があって、で乗り継ぎのところの、
まあね、まあでも俺もでも局とかそういうところにはお土産とかあんまり買わないよね、うん、
そうですか、
うん、それはだってなんかこう、
そういえば全然お土産持ってきたことないですよね。本当にでもらう一方で、本当熱海のお土産
あれが嫌なのよ。 なんかこう行ってきましたよ感が嫌なのよ俺は。
確かに、でも今日のウィーンで買ったそのモーツァルトとか書いたんは、もう本当にウィーンでモーツァルトだと思って買ったのは、ちょっと言いたかったことありますね。なんかね、
ほら、だろ、
はい、行ってきました感もありますね。
行ってきました感が漂う。そういうのはあんまりなんかこう、あ、だから、正月は熱海に一泊はしたけどね、
はい、
別に熱海で買うものもね、
いいじゃないですか。かまぼことかね、いろいろありますよ。ちょっと
かまぼこ、
うん、みんなでちょっとつまむのも。
アジの干物、
干物は焼かれへんからパッと食べれる。それこそほら、この場所でどうやって皆さん食べるかなっていうのを考えて、
かまぼこだってお前パッとは食えんよ。お前
なんか一口サイズのとかあるから今、
笹かまだろそれ。違う、それ仙台だよお前。
いやちゃんと袋に入ったやつとかあるんですから。あ、
そう、
いろいろちょっと
かまぼこ好き？
大好き、
うん、俺も大好き
大好きですよ。大好き、
かまぼこうまいよ。俺日本のハムだと思ってるからね。
日本のハム、
うん、あれ、まあ、世界に誇れる日本のハムだと俺は思ってるからね。
うちは親が、愛媛県やったからじゃこ天が、
あ、じゃこ天、
あれが、うん、もうとにかく冷蔵庫に田舎のじゃこ天がずっと入ってたんで、もうマヨネーズつけてじゃこ天を食べるのがもうちっちゃい時からもうそれが。
じゃこ天ってさつま揚げの中にじゃこが入ってるようなやつ？
ほとんどじゃこでできてるやつです。
ほとんどじゃこでできてるの？
そう練り物ですよね。同じかまぼこと同じ。
ああ、じゃあ、別にじゃこの細かいのが入ってるわけじゃないんだ。全部すりつぶして
入ってるんです。
それでちょっと色の黒いやつ。
そう、
じゃこ天。
美味しそうなんですよ、うん、
まあね、まあ、番組の始まる前に食いもんじゃないよ ね、 ね、
いいじゃないですか。
じゃこ天食って始めましょうって。
いや、かまぼこでもいいじゃないですか、ちょっと、ね、
いやそりゃちょっとなんかすごい俺年取ってるから嫌なのよ、そういう年寄り地味た食い物が。わさび漬けとかさ、なんかそういうのがさ
嫌なんですか。
いや始まる前にだよ。
始まる前、
それ夜ね、まあ、いいやけど、夜ちょっと白いご飯に乗っけてさとか、そんならいいけどさ、
じゃあどういうものがいい、なんか洋菓子的な、ちょっとなんか、
まあ始まる前だったらね、
うん、じゃあね、今日のモーツァルトチョコレートなんかバッチリですよね。
バッチリ、なんかいいですよね。
いや、これはだそうじゃないで、こいつが中身知らないんだもん、だってい
や
何ですか大竹さんって言ったんだから買ってきては買ってきたけど、
全部説明も全部英語だからね、分かんないよね缶の中にね入って、うん、
はい、
いやでも、うん、ヨーロッパの人の、私はね、ロクの書き方に本当衝撃を受けて、
うん、
上からこうロクって棒を下ろしてぐるっと回すじゃないですか、
うんうんうん、
私ね、もう下からこう、ま、輪っかのとこからぐるっと上に
意味わかんない、
跳ね上げるんですよ。
何、普通ロクってこう書くじゃん。
そう、上から
上から下にロクだろ。
そう、それ
じゃなくて、それをこうじゃないの、
下の丸い
ところからぐるっと書いて
上にそう上げるんですよ。で、全部1とか見てたら1も下から上に書くんですよ。
1も
本当ですか。
これ私何人か見たんです、ちゃんと、なんかこうあるじゃない、タックスのこういうの、タックス
税金
のやつの書類とか見たら、うん、いや、また本当に下から上に書く、あれ書き方は全然違うと思って、だからちょっと形も違うんですよ。
本当
だからね、数字って世界共通やと思ってたら、なんか書き方こんな違うんやと思って、
ワン、ツー、スリー、
ワン、ツー、フォー、アンドゥー、トラリッシュ、どっちかというとね、
五とか六はこう書くんだ。
いや、そうなんですよね、だから書き順が、あれ
七は上からだろ、見た
人だけかな。
八は
書きようない
。え、だってこれこう八書くけど、
確かにね、
こうじゃないか。
これ日本はこう習いますもんね、こう書いて8はこういってこう合わさるみたいな。
何人見たんだお前それ。
私6人ぐらい、もう本当にチェック
したどこで、ローマ、ミラノ、どこ、
ローマとパリと、
ローマとパリ、
はい、もうすごいみんなこうお会計のレジのとことかで見て、
本当なの、当下から6って書く、
どうしてこれ6こうやって書くんだろう、
まあ、6は下から書かなくもないような気はするけど、1も下から書く、
1も下から書いたんですよ。で、最後のまっすぐ書くだけやったらいいけど、うん、こう跳ね下げっていうんですか、ちょっとあるじゃないですか、丁寧に書いた1みたいなやつも下から書いて、ちょっとこう下げて書いたんですよね。
たまたまじゃない、
たまたま6人だけ、
6人、本当に6人見ました、
見ました。私もう本当にもう数字書くとこもうすごい見たから
まあ春の愛の話だからねまあ話は半分
に6人だけかな、本当に
聞いといた方がいいかもしれないけどね。
あとすごいね、うん、カフェでもね、うん、外の席にめっちゃ座るんですよ。
寒いのにそれはわかる、それはそうだよね。
なんで中ガラガラやのに、いや
向こうの人はね、そうなんだよ、
どうしてですか、
わかんないね。
いや、あったかい聞こえたらあそこが一番いい席ってわかるけど、冬場にコート着て、うん、マフラーぐるぐる巻きで、うん、外をこう、うん、肩すぼめて座ってるんですよ、うん、みんな、
う
ん、
そうなんだよね。
あれがいい、
カフェでもテラスの方にね、
中いっぱいなのかなと思って中見たら、うんうん、中の席ガラガラなんですよ。
ただ北欧の方はほら日照時間が少ないじゃない、
はい、
だ太陽当たる時間が短かったりすると昼間寒くても あの外の太陽を浴びたいなっていう気持ちはあるのかもしれないけど、ヨーロッパ全部がね、イタリアなんかもそうかい？
いや、うん、イタリアもそうですよね、うん、
イタリアなんか太陽さんさんと降り注いで
る。私それも、それもすごい見たんですよ、チェックして。カフェの部はまた外座ってるって、カフェ通るために、うんうん、うわほら外座ってる、中はガラガラって、もう全部それ、うん、なんで外座るんだ。
何件それ見ました。
いやもう相当見ました、それは本当に相当な数見ました。もうみんなそれなんだと思って。でもね、私 の、 あのパリで、もう前回もそうですけど、うん、あの毎回やっぱり食べ物で、うん、現地の食べ物もね、うん、こうハムとパンと美味しいじゃないですか、うんうん、
はいはい、
でもだんだんやっぱり日本食というか、うん、慣れたものが良くて、いつも行くパリで行ったら、うん、いつもってそんなしょっちゅう行ってないけど、うんうん、札幌ラーメン屋さんがあるんですよ、
はい、
美味しいの。そこのチャーハンとラーメンと餃子セットがあって、あ結局なんか晩2回ともそこ行っちゃってパリの。
それ日本人の方、中国人の方、
日本の方が、
日本の方がやってるんですか。
はい、すっごい美味しいの。
もうそ、俺もずいぶん前にパリかなんか行った時に、
はい、
日本人の蕎麦屋がやってる蕎麦屋があって、そこにまあ俺は仕事かなんかで、
うん、
こっちでやってる蕎麦の人みたいなで行った記憶があるけどね。
向こうでも流行ってるかもしれないですよ、うん、蕎麦とかその香りのものはヨーロッパの方すごいあれやから、
うんうん、
そう。でも札幌ラーメンとかで、ね、うん、チャーハンもすごい、日本のお客さんもすごいけど、もうヨーロッパの方もすごい、もうこう人のメニューすごい見て、これ
お前味分かって言ってんの。そん
な、いや私もうどんな、だってお好み焼き屋やってるんですよ。
あ、そうか、
そうです。もう本当に
いや、チャーハンのうまいのって大変だよ。でも
いや、チャーハンなんですよ、うん、結局おいしいのってラーメン屋でも決まるのは、
あ、チャーハンがうまければね。
そう、
そチャーハンがうまければそこは大体うまいよ。
おいしいの、それは正しいと思う。チャーハンのバランスが、
うん、バランスが、あと短時間で仕上げる腕な。
あ、私あの、うん、三軒茶屋にね、うん、ちゃんぽん屋さんがあるんですよ、うん、長崎ちゃんぽんの、うん、ちょっと、はいはい、まあ、古びた感じの昔からの、うん、はいはいはい、そこの、うん、もうそこ行ったらもう絶対に私はチャーハンなんですけど。
あ、いくら？
え、チャーハン800円ぐらいじゃないかな、すっごい多いんですけど、うん、めちゃめちゃ美味しい。
あ、そう、
いや、だから全部美味しい。
あ、全部、あ、チャーハンがうまければね、
美味しい。
あ、それは俺もそう思います。
やばいね、お腹鳴ってるよね。
なってねえよ、うるせえな。
嘘、なんかさっ
き。なってねえよ。
本当にお腹なってるな。
食べたく、食べたくなって
るんですか。食べたくなって。でもなんかせっかく、ね、
変なチョコレートかなんか食わせ
る。いや、
あれだってチャーハン食いたいよ、
ね。美味しかったでしょ、でも。うん、
まあ君はね、外国旅行したからね。はい、でもね、
はい、
日本にいたってね、
はい、
やっぱね、俺は昨日あのすき家のカレー食ったけどね。うん、
ああ。
すき家の。
はい、美味しい。
490円のカレー、ね、
はい、どうでした？いや、
俺初めあの友達がすき家のカレーがうまいうまいって言うんで、
はい、
噂を聞いて、まあ、食ってみようかなと思って、まあ、君はパリ行ってる間、
はい、その言い方、うん、え、初めてなんですか、すき家のカレー。
カレー初めて、うん、
どうでした？
まあまあね、あの値段で、くらいなら
ちょっと手に、うん、手を込んだこう、
う
ん、ちょっとスパイスの本格的な、なんかね、
そう
そ
う、うん、まあ、どうなんだろうね、まあよく煮込んであるけど、そんなにスパイシーじゃないけども、まあなんだお前スパイシーなの。
いや、私はちょっとスパイシーカレー、あ、スパイス
のスパイシーカレーっていうの別にあるよ。だって、
あ、
うん、そう、スパイシー
好きなのも結構スパイシーなやつありますよ。
いや、ありますよじゃなくて、俺は普通の食ったの、別に
普通のやつやったっけ、
う
ん、
そうそう、
もう大好きです、うん、私も。
あ、そう、
はい、
うん、
美味しかったでしょ。
いや、だからその値段が近頃よく分かんなくてさ、
はい、
490円ぐらいじゃない、
はい、日頃
ね、スキー屋で食べたらさ、でも別の店行ったらさ、カレーだって結構いい値段したりするでしょ。
そうですね、
ね、もうちょっと分かんなくなるけど、みんなよその人見てたらあれだね、まあ、そこはリーズナブルじゃない、
はい、
だから結構豪華なもん食ってるねみんな
確かラーメン屋とか行っても800円ぐらいから、
うん、そうそうそう、
でも800円は一番ちょっと具が少なめで、うんうん、ちょっとあの具をチャーシュー4枚ぐらい乗ってのになったらもう1000円
ぐらい
ちょっと超えますよね。ああ
、何でもかんでも背脂言えやがってもうい
や美味しいじゃないですか、大好きやから私、
まあ、油溶けて食いたいぐらい
だよ本当に。いやでもそれこそパリは、うん、ラーメン屋さんがすごい行列で、うん、
行列なの。
それでしかもあのラーメンのそのコースみたいなのになってて、うん、チャーシューとパンをこう挟んで、うん、まずはそれを前菜で食べてくださいみたいな順番にこうなっていくようなコースで4000近かったかな、あれ値段見たら。
そんなにすんの。
はい、
4000円
にたど
り着く。4000円。
そうだからちょっと高価
な、うん、俺である昨日のすき家はさ、もうまあもう他のところのなんかこう何外食チェーンなんかもうみんなそうなってるけどさ、うん、あれなのな、あのカードか現金買って分かれてて、
はい、
現金ですって言うと、うん、はいっつってそこにお金入れてくださいって言われて、精査ズバッて入れて、お会計ってボタンを押してくださいって言われて、お会計のボタンを押すと勝手にお釣りが出てきてっていう、もう手渡しのお金じゃもうないのね、
うん、うわそうなんだ、うん、好きや私たちの、うん、でも店舗によってかもしれないけど、うん、それはすごく羨ましいです。
何や？
いやお店のスタッフがこう、うん、ちょろまかさないからいいですよね、ちゃんともう本当に計算されてってなってるんですよね、
まあ、機械だから間違いはまあないでしょうけどね。
そう、
何お前経営者の立場
いやだっていやそうなんか自動販売機で
お釣りちょろまかすとかそういうの何それ。
いや分かんないけど、うん、いやうちのお店のスタッフは信用してるけど、うんうん、なんかちょっと気になるじゃないですか
信用してなさそうだな。そう
あんまり
信用してますよ。してるけど、うん、なんかちょっとね、うん、あれ、うん、そうですね、うん、
まあでもそれでもそのすき家もそうだけど、うん、こう牛鍋カレー牛鍋なんか、はい、カレー牛合いがけどうのこうのとか、
はい、
もう結構みんなまあ安いんだけど他の見ると豪華なもの食ってんで、バーッと運んでったら見たら卵2個乗っけて持ってくテーブルやってさあいつ卵2個も食いやがんのなと思ってさ。
些細な豪華やけどね。いやでもお肉もダブルとかね。
ああそうなんだ。
そう、二人前のこっちとちょっと大盛りみたいな。
俺の向こうに座ってた親父ぐらいですが、こう受験を持ったらなんかこうあれだよ、な鍋に入り口のとこでチャッカマンで火つけて、はい、ボンって燃やしながら俺の目の前に取ってったんだけど卵2個乗っかってそーっとだったら俺と似たような親父が向こうで食ってやがって
追加して
卵、ま、負けた感がね。
いや分かんないけど、ああいろんな頼み方するのねと思ってさ。
そうです
よね。この間もあれなんだ、ちょっと話したかな、牛丼食ったんだけどみんなで、そしたら一人がつゆだくっていうの、はい、でもう一人がつゆなしっていうの頼んだんだよ。
つゆなしってあるんです
か。つゆなしってあるんだよ。
つゆを切ってお肉
切って、そうつゆなしがあるんだよ。で俺は普通頼んだ、普通ね、うん、で4人で出前で食ったんだよ、
はい、
そしたら片っぽつゆだくなんだよ、うん、片っぽつゆなしなんだよ、うん、俺のもつゆなしなんだよ。なんかよくわかんないなんかつゆ入ってねえな俺やなって思ったら向こうのつゆなしと同じぐらいだ
寄っちゃってそっち
向こうに寄せられちゃってすごい。
つゆなしって美味しいのかな。
いやつゆあった方が
私はダクダクのが美味しいなと思うん
ですけど、つゆだくもあんまりぐちゃぐちゃしてんのも嫌だけど、つゆなしはちょっとな。でもつゆなしのやつは上に卵、生卵かけてた。
あ、卵ご飯的なみたいなの
かな。そうなのかね。
いやその言い方がね、うん、もう慣れてないと分かんないから、
そうだ
よ、頭マシマシとか、
なんかそうなんだ、頭マシマシってなんだよ。
いや分かんない、なんか言いません、なんかラーメン屋で
知らない。
なんかそういう言い方が知らん時はちょっとね、うん、
あの麺も硬いの柔らかいのみたいな言い方、
あと厚盛り、うん、あのつけ麺の厚盛り、
うんうんうん、
知ってますか。
つけ麺の厚盛り、
厚盛り
って何、
つけ麺って、うん、一回こう、うん、 締めるじゃないですか、うんうん、なんかお水かなんかでキュッと、はいはい、であったかいのつけたら、はい、このつゆ冷めるから、うんうん、私はいつも熱盛りっていうのを覚えて、
熱盛りってどうするの、
あの水でこうやらないんですよ、
うん
うん、冷たくせんとあったかい茹でたての麺でそのまま食べれるっていう、
麺が締まってねえじゃんそれじゃ、
いやでもそれのがほらつゆがあれだから、あの冷めないからいいんですよ、美味しいから、私はそれ熱盛って覚えてからずっと熱盛
悩むなそれ
なんでなんで、あとすごいのが最近ちっちゃなこんなコンロがあのカウンターにあって、どうするんだろうと思ったらつけ麺のそのつけてたやつがお鍋みたいなの入ってるんですけど、そこの上に入れて途中で温めてコンロの上で、
本当
本当にでコンロの上で温めたところにまたこう麺で食べたり、うんうんうん、ご飯入れておじやに作ったり、もうコンロがこうみたいな
途中で冷めるのが嫌だ人は温め直すってことですか、つゆを
コンロついてるの、目の前に
コンロがあるとことかあるん
です、ラーメン屋で、
そう
信じられない、
信じ分かんなかったら本当何使うか分かんないから進化してるんですよね、
そうだよね、はい、どんどんどん、まあね、片っぽはパリでね、4,000円の餃子定食食べるね、
いやいや
俺は490円のねカレー食ってね、あ、ね、格差社会だな、
なんでそんなことないでしょ、本当にお土産ちょうだい今度
はい太田さん、
はい、う
ん、
今日は3つ記事をご紹介しようと思って一応用意してあります、はい、昨日の安倍総理の施政方針演説、うん、それから防衛費がどんどんどんどん今膨らんでいるという問題、うん、はいはい、そして3つ目がそのオリンピックの陰でその住んでいたアパートを追いやられて、うん、はいはい、苦しんでいる人がいるという、はい、その3つを、
神宮とこのやつだよね、
そうですね、はい、新国立競技場の脇のアパートの方
だったんですけど、はい、お願いします、
はい、とまずスポニチの記事なんですけれども、うん、安倍総理第201通常国会昨日召集されまして、うん、衆議院本会議で施政方針演説を行いました、うん、で7月に開幕する東京オリンピックパラリンピック推しでぐいぐい行ったということなんですね、うん、いきなりオリンピックの話から演説始まりまして、うん、オリンピックパラリンピック五輪この単語を合わせて19回も使いました、
うん、はい、
演説が始まって15分ほど過ぎて東洋の魔女が活躍したバレーボールっていう話をし始めたら、うん、オリンピックばっかりじゃないかというヤジが飛んだぐらいずっとオリンピック推しだったんですね、
はいはい、
でスポニチはそのオリンピック五輪推しで五男を隠したという表現、ちょっと洒落た、表現をしてるんですけど、その五男というのは5つの難点というのは、うん、1つは IR の問題、収賄容疑で自民党の国会議員が逮捕されました、うん、それから2つ目、桜を見る会、いろんな問題があります、うん、3つ目は菅原一秀前経済産業大臣の金品贈与の疑惑、うんうん、4つ目が河井克行前法務大臣夫妻のその公職選挙法違反なんじゃないかという疑惑、うん、そして問題なのが自衛隊の中東派遣、これ閣議決定だけでもう派遣してしまったんですけども、うん、この5つこれを五難、うん、五難を隠して五輪で押したという表現だったんですけども、このうち五難のうち触れたのは中東派遣だけでした、うん、でジャーナリストの大谷昭弘さんは、うん、オリンピック開催を高らかに歌うことで疑惑を隠してはいけないというふうに言っています、はい、
うん、
それから与党の中でも安倍さんに批判的な、うん、言動をよくする石破茂さんは、
うん、
疑惑に触れなかった演説について、
うん、
自分であれば違う判断をすると、うん、で質問をかわすような答弁をした時には、うん、国民の批判は非常に高くなることはよくご認識だと思うと、うん、ちょっと皮肉ってるということですね、
うんうん、はい、まあね、まあ、五輪がね必然的にね、うん、もう半年ちょっとか、まあ、多くなるのはわからないでもないけど、まあ、積み残した問題はあまり触れていかないっていうのはね、やっぱりそっちもちゃんとやってほしいなと、あと演説で国民一丸となって新しい時代へ共に踏み出していこうではありませんかってこうおっしゃってるんだけどね、なんかこのみんなの感じはわかるけど一丸となってっていうこう物言いはちょっとなんかこうなんていうの、全員参加のみたいな感じが、ね、
多様性を認めな、うん、認めずに全部一つにしなきゃダメだよと、うん、そうそうそう、同調圧力が強くなりますよね、
うんうん、そうなんだよ。この言葉はなんかこう、まあ、分からないでもないけども、うん、やっぱりさ、オリンピックでさ、みんな国を挙げてっていう、みんな頑張るんだみたいな感じがね、うん、なんかこう同調圧力に聞こえなくもないなと、うん、まあそうじゃなくたってオリンピックでだってね、それは楽しめる人もいれば、楽しみたいと思っても楽しめない人もいれば、ね、参加したいと思っても参加できない人もいれば、ね、あの見に行きたいと思ってもチケットが高かったりするし、でしかも抽選だったしとかいろんなね、ただその企業とかね、まあその方向で、まあ、これで儲かる人たちもたくさんいるわけで、ね、その人たちは例えばこの番組でもよく取り上げてるけども、なんかその登録商標の問題があって、これは使える人と使えない場所が地域がありますみたいな、
そうですね、
うん、区分けなんかされちゃうと、なんかこうなんか一丸となれるのかって感じがちょっとしちゃうけどね。
オリンピックっていうものをこう商業に結びつけることには非常に今厳密になってる割に、その反面といってはなんですけど、あの施政方針演説ではオリンピックの、まあ、ある種大安売りでしたよね。19回もオリンピックパラリンピック五輪というふうに言ってると、
はいはい、それ以外には IR 汚職事件、桜を見る会ね、菅原の菅原一秀さんだっけの、
はいはい、
ね、贈与の問題ね、かわいい夫婦の疑惑、中東の派遣問題、あの、うん、そういうのは含まれてなかったみたいだね、
は
い、
それは触れずにと、うん、まあ、中東の問題は少し触れましたけどね、はい、
うん、
で、あの、まあ、もちろんこれから国会は本格化していくわけですけれども、うんうん、日本経済新聞にはこの国会で何を注目するかと、うんうん、外国人の特派員の注目点が上がってるんですけれども、はい、うん、例えば中国経済日報の記者は、官僚は行政法と規則を守る意識を上げるべきだ、うん、こういうふうに言っています、
はい、
それから韓国中央日報の記者は、元徴用工問題で日韓両国の率直な意見交換が必要だと、
うんうん、
それからアメリカウォールストリートジャーナルの記者、2020年前半の景気が後退するかどうか注目、うん、中東イラン問題を日本が仲介するのは難しいと言っています、うん、フランスはルモンドの記者、少子化や貧困など包括的な課題解決の道筋をつけるべきだ、
うん、
環境問題への対応で日本は遅れているという指摘、
うん、
ロシアタス通信の記者、北方領土問題で日本側に譲る理由はなくなった、うん、そして、パンオリエントニュースの記者は、政権追及でなく構造的な課題を国会で議論すべきだ、うん、まあ、こういった問題点をそれぞれの立場で挙げていますね、う
ん、はい、
はい、
あれだよね、この番組にいらっしゃった丹羽宇一郎さんは、やっぱりオリンピックの終わった後のことをとっても心配してて、
そうですね、
うん、
まず景気後退が来るんじゃないかということと、うんうん、それから単身の高齢者がちょうどこの、うん、年金とかを受給するような年齢に入ってくる時期なんで、うん、その負担に東京都が耐えられるのか、うん、日本が耐えられるのかということも挙げて、うんうんうん、いる方が多いですよ ね、
その陰でなんか随分軍事費が、防衛費が随分大きくなってるっていう記事があった ね、 ね、はい、
あの東京新聞の記事ですけれども、うん、あの8年連続で増えているその防衛費なんですが、うん、
はい、
6年連続では過去最大も更新している、
うん、
2020年度予算案の防衛費はもちろん過去最大だということで、うんうんうん、5兆3133億円、まあ、これから国会で審議するわけですけれども、うんうん、まあ、2つ特徴があって、宇宙サイバーといった新領域に踏み込まざるを得ないので、それに予算がどんどんついている、これでお金がかかる、
うん、
もう一個は最新鋭ステルス戦闘機 F-35 などのアメリカ製兵器の爆買い、これはあのトランプさんの圧力もあるでしょうし、うん、中国や北朝鮮の脅威から備えるという意味合いもあるんでしょうけど、うん、どこまで本当に必要な兵器武器を買ってるのかなという問題点があります、
うん、
しかもお金がかかりすぎるので、単年度予算では払い切れずに、
うん、
次年度次年度に先送りして分けて、
うん、
払うということになっているので、もう来年度再来年度の予算ももう先食いしちゃってるんですね。 予算を、
はい、
さらにその補正予算にもうあらかじめ防衛費を突っ込むってことはもう大体分かってるんだけど、当初予算をちっちゃく見せるために抑えといて補正予算でお金を突っ込む、こういったものも常態化していて、お金がない中でどうやって防衛費を賄っていくのかっていうのもこの国会で十分に議論がされるべきことですよね。
お金がない中でこう予算の先食い、
先食い、
今年度の予算じゃ足りないからもう来年度の予算も使い込んで、
はい、1年では払い切れないんで、まあ、ローンにするっていうことですよね。
ローン組んじゃった、
ローン組むっていうことですよね、
はい、それだけでも足りずに、
それだけでも足りずに
補正予算で、
本来だったら特別に組むのが補正予算なんですけど、うん、そこにあらかじめお金を振り込むっていうのは分かってて、うん、最初の予算を抑えといて補正予算でさらに防衛費突っ込むと、うん、これパッケージでちゃんと辻褄うようにするっていうこともお金がないのでせざるを得ないっていうのが常態化してるんですね、
はい、こう F35B とかね、
はい、
その長距離ミサイルが搭載される B 型を、ね、こう買ったりしてるわけですよね。お金さ、でも世界のなんか流れ見てると防衛ってもうこっち側じゃなさそうなんだよね。サイバー攻撃とか、
サイバー攻撃とか宇宙空間とかってなってきてますよね、
はいはい、まあこうどっかで特集してたらしいけど、5G とファーウェイなんかもその戦いの中に入ってくるわけでしょ。
その 5G という新しい技術でファーウェイという中国 の, その通信の会社が先端的な技術取ってるんで、そこにちゃんとアメリカとかがどんどん入ってっちゃうと、その中国の企業なんで中国の政府と結びついてるから情報がどんどんそこに行っちゃうんじゃないかっていうんで、ファーウェイを会議術っていう会社を締め出そうとしてるっていう圧力をアメリカがかけてるっていうことですね。
でこのなんていうのかね、サイバー攻撃に備える日本の防衛の例えば、まあ、ハッカーとかそういうのに対抗する人を育てるとか、もし防衛費っていうんならそっちの方をもうかなり段階的に充実していかないと。
そうですね、その第一歩は今年度予算案でだいぶやろうとはしてるんでしょうけど、足りてんのかなっていう感じですよね、
もっと言えばね、飛行機なんか買ってる場合じゃないっていう感じもちょっとするんだけども、それはもう軍事費が膨らんでいくに決まってるよね。どっかに絞って精鋭的にちゃんと計画を立てて使って、まあ、やってるんだろうけども、なんかこのコンピューターなんていうの、それの世界では日本ずいぶん出遅れてるんじゃないかなって思っちゃうよね。もうそっちの方が心配なんだけどね。さあ今日も始めましょう。はい、やっぱしでもお届けしようと思うけど、やっぱし一つ二つ漏れちゃうね。はい、申し訳ありません。さあ今日のパートナーは
春菜です。
春菜さん、今日のメニューの方お願いします。
はい、この後は大竹の言いたい放題、ツイッターの番組ハッシュタグに寄せられた声をご紹介します。1時35分頃からは中継コーナー大竹サテライト、タブレット純さんが文化放送1階サテライトプラスから街の様子を伝えてくれます。
あともう一つあるだね、太田さん、 IR のあれにはあんまり触れなかったみたいだね。
そうですね、はいはい、カジノの問題には触れなかったみたいですね、
はい、
はい、2時の時報の後は大竹発見伝座ゴールデンストーリー、今週は町の新聞社というテーマでお送りしています。2時25分頃からは大竹メインディッシュ、今日のゲストは恋バナ収集ユニット桃山商事の清田隆之さんと森田雄飛さんです。
はい、
3時8分頃からは大竹紳士交友録、火曜日のコメンテーター独協大学特任教授でコラムニストの深澤真紀さんがセンター試験と痴漢問題と情報番組の女性専用車両特集問題というテーマでお話しします。そして今日のメールファックスのテーマは、私はここが気になるのです。人があまり目を向けないところ、気づかないところをチェックしてしまう 時ありますよね。そこを見れば物事の本質がなんとなく分かったり、その人柄を想像すると面白かったり、そんなエピソードを送ってください。例えば電車で静かに電話を取る人に大きな咳払いで注意する人が気になります。咳払いも周りの人の迷惑ではとか、駅でゴルフの素振りをしているおじさんが気になります。どんな景色をイメージしてスイングしているのかななど、皆さんからのメールファックスをお待ちしています。メールアドレスはgolden@joqr.net golden@joqr.net。 ファックス番号は東京03-5403-1151、東京03-5403-1151番まで。なおいただいたメールファックスの中から抽選で毎日1名様に番組のノベリティ晴れ子のまこちゃんをプレゼント。当選者は番組のエンディングで発表します。さらに番組中これはというお便りメッセージの方にはプレミアム晴れ子怒りのまこちゃんをその都度プレゼントします。この後は大竹の言いたい放題、ツイッターのつぶやきをご紹介します。